妄想旅ラジオ、
生き物、
食べ物、
調べ物。
この番組は世界中の見てみたい生き物、食べてみたい料理、訪れてみたい国について、好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です。毎回生き物を一つテーマとして取り上げ、それにまつわる生き物の話、食の話、旅の話をお送りします。次は冷蔵でお願いします。グッチーです。
ポチコ40歳です。
シャボン玉の中に入りました、タマです。シャボン玉の中に入りたいなって思ったことあるやんな。
あるあるあるある。
空も飛んだ？
そこがな、飛ぶところはセットじゃなかったんけど、うん、あのね、甥、うん、っ子とか姪っ子とかと一緒に、
うん、
あの大阪にあるキッズプラザ大阪っていう、こう子供のための博物館みたいなところ。
もう行ったことあるで。
あ、行ったことある？
うんうん。
あそこすっごい面白いよね。
うんうん。
でそこで、シャボン玉の中に入ってみようっていう体験ができるの。
はいはいはいはい。
こう、なんて言ったらいいかな、地面に、
うん、
シャボン玉の丸い輪っかがこう床に置いてあって、うん、シャボン液に浸かってて、うん、で、その輪っかの中に入ったら、うん、職員の人が下からその丸い輪っかを上に持ち上げてくれて、
うん、あ、
自分はこうどっちを向いてもシャボン玉の中っていう。
へえ、あ、いいね。どんな感じに見えるんですか？なんかちょっとシャボン玉って、うん、なんかキラキラじゃないけど、
うん、なんかこうちょっと虹色みたいなんな、
うん、そうそうそうそうそう、
ほんまにね、それに囲まれるの、ちょっとなんか、うん、なんて言うのかな、そうそうそう、ゆらゆらしててキラってこうしてる感じに囲まれて、でもなんかね、うん、その職員さん曰く、今日はシャボン液の調子があんまり良くないとか言ってて、なんかいつもはもうちょっと長く行くんやけど、今日はちょっと早いなとか言ってて、それで3秒ぐらいで消えちゃったのかな、その時は。
そう、普通なら何秒ぐらいなんでしょうね。
5秒とかは行くって言ってた。
あ、そう、それはシャボン液の何でしょう、なんか石鹸の濃度とか関係あるのか
な、ね、なんかその職員さんたちも今日なんかおかしいねとか言ってたからさ、なんかこう気温とか気候とかにも左右されるのかな。
どうなん、でも室内なんですよね。
そうそう、室内。なんかもう子供の夢の国やった。だからうちも一個夢を叶えたよ。
あ、いいですね。え、それって、そこは、子供と一緒に行かないと、うん、やっぱ大人だけが行ったら、ちょっと。
ああ、大人だけは厳しいかもしれんね。
まあ、もう本人にやる気があるんやったら可能やけど。
やっぱり。
結構、子供がね、体を動かすような、なんかアスレチックみたいな感じのやつもあるし。
そうそう、体を動かしたりとか、そういう体験、うん、手を動かして科学的なことを、うん、こうちょっと変わった視点から体験してみたりとか。
へー。
いろいろあった。面白かった。
そうですか、面白そうですね。
うん。まあ、一人で、でもいいと思うよ。
浮かない？
まあ浮くけど、結構もう賑やかやから誰も見てないっちゃ見てないかな。
見てないし、
でも、科学館とか行くと、いろいろ操作できるやつがあるじゃないですか。
うん、
で、もう子供がこうやって、で、なんか一緒に並んで私もやりたいからやったりとかすると、なんか後ろからまた子供が来たりするじゃない？なんか早くどいてあげないと大人げないなって
。いやいや、同じだって、高い給料じゃないわ。入場料払ってねえから。
いや、そうですけど、なんかやっぱりああいう科学館も子供のための、みたいな、やっぱり雰囲気があるから、
なんか大人が占領しちゃう。
そうそうそう。キッズプラザやからな。
そうね、余計ね、
もうそれも覚悟の上で行くか行かないかを決めるっていう世界やと思う。そうそうそうそう、あそこは。
そうか、
あの娘とはぐれました、でも自分ちょっとやってますみたいなこう雰囲気を醸しながら
あー、なるほどね、
うんうん、でもポチコさんは40歳になったんやんな。
そうそうそう、40歳に
もうちょっと頑張れば子供にまでいけるんじゃない。
もうちょっと、う
ん、
あ、そうですね、そう、
おめでとうございます。
そう、あの内臓脂肪年齢が40歳。
おお、
それすごいな。でも
すごいじゃん。
そうですか、
うん、
健康ってことやろ。
あ、そうなのかな、うん、でもね、筋肉量年齢とかいうのがあって、
うん、
それは50歳なんですよ。
へ
え。あ、でもまだね、自分事実年齢よりはね、ちょっと若いんですけど。
うん、まだ健康っていう感じよ。
健康なのかな、ね、うん、そうなんですよ。新しい、今、体重計ってすごいですね。
うん、ああ、そうやね。
体内年齢な。うん、
そう、いろんなものが、うん、なんかね、出て、カロリーは何カロリーとかね、食べていい量みたいなのとか、うん、いろんなのがこう、出てくるんですよね。うん。いや、体重計ね、買ったわけじゃなくて、
うん、
うちの母が、最近、老人ホームに入ったんですよ。
うん。
で、もう、家、もういいから、自分の家。うん、適当に処分しといてって言うんですよ。
適当に処分。
うん、もう、まあ、ちょっと体もあんまり、良くないから、もう帰れないし、家入っても大変だから、もう適当に処分しといてって言うから、まあ、でも基本的には姉がいろいろやってるんですよね。私はちょっと顔を覗いかせて、ちょっとちゃちゃ入れるだけなんですけど。
うん、
でも、もうだから姉が欲しいものあったらもう早物勝ちだから何でも持ってってって言われたんですよ、
うん、
でそうか、じゃあなんかもらって帰るかと思っていろいろ探したんですけど、うん、なんか欲しいものってないんですよね。
そうなんや。
いや、大概自分の家にもあるじゃないですか。
まあ基本的にはね。
ね、うん、だから、なくって、で、体重計だけがちょうどうち壊れかけてたんで、
うん、
で、うちの母は最新式の体重計を持ってたんで、あ、これいいからじゃあこれもらってこうっていうので、体重計と、
うん、
あと、買い置きの洗剤もらってき
て、
あと買い置きの糊。糊
のり。
おのりとか、なんかそんなのぐらいしかなんか欲しいものがなくて、
うん、
うん、でもなんかさ、そんなもんなんだな、なんか寂しいもんなんだなと思ってね、うん、なんかね、
まあ、
うん、なんか自分がいなくなって誰かが処分してくれるとして、
うん、
あ、これいいラッキーもらってこうっていうものをやっぱりちょっと、うん、なんかこう持っといた方がいいのかなとか思って、
そうだ。そういう期待に応える
。後の人のこと考える必要ないような気がするけどな。
むしろ、でも何もないで処分が楽な方がありがたいもあるよ。まあ
ね、でも処分がそれは楽な方がいいんですけど、やっぱり生活している以上いろんなものが欲しいし、
うん、
やっぱりいろいろ買っていろいろものが今もいっぱい。あるんですよね、
うん、
だけどなんかこう例えばブランド物とかさ、
うん、
宝石とか、うん、そういうものって全然持ってないから、
あ、
だからこう処分してくれる人が、あ、おだちめっけっていうのないじゃないですか。うちの母もそうなんですけど。やっぱりそういうのもなんかちょっと必要なのかなって、ちょっと最近
金の延べ棒でも買っとけばいいんじゃない。
延べ棒ってなんか色気がないじゃないですか。
もうそれやったらもうおだちとして現金置いとけ。
やっぱり現金って もあのその何あの記念に持ってくって感じじゃないじゃないですか。あ、
記念に持っといてもらいたいっていうこと。
記念ではないんですけど、うん、まあ現金はね、あのまあそのちゃんと手続きを踏んでってなりますよね、もしなくなった場合は。じゃあ
どっか貸金庫がどっかに入れといてさ、その貸金庫のあの番号をさ、うん、こうどっかにこう、うん、見つけた、これを見つけた人にあげますみたいな。
でもその貸金庫の鍵っていうか番号を誰も探してくれなかったらどうします？
もう、もうやっぱり何も残さないが一番心配。
やば、そうですかね。
処分費用ぐらい置いといてね。
そうそう。
ああ、そっか。まあ、そんなんでいいんですかね。
これで処分してくださいって言って。
うん、で、グッチーさんは何ですか？冷蔵で、そう、冷蔵でね、お願いします。
うん、お願いしたいなと思ったのが、先日、うん、あのワインがね送られてきたんですよ。
おうおう。
でそれがワインが凍っていたんで、
あ、
荷物の中に、まあね、うん、あのワインがまあ付属で入っていたって感じなので、ワインをメインにまあ送ってくれたわけじゃないねんけども、やっぱね冬の北海道だと、
うん、
ね、先日もこう寒かったと思うんですが、この気温がマイナス10度っていうのはもうね当たり前で、まあ、気をつけないとそのワインも凍ってしまうんですけど。
え、割れなかったですか？大丈夫でした？
ちょっとねなんか漏れてた。
よかったですね。でも割れててね。
うん、荷物全体に、うん、悪いのがいかなくてよかったけど、
うん、
まあね、一般的にこのアルコール飲料ってまあ、あの、うん、アルコールね、含んでいる量で、だんだん増えていくと、この凝固点が低下していくんですけど、
うんうん、
例えばね、あの、ビールはだいたい 5% のアルコールなんで、うん、マイナス2度から3度ぐらいで凍り始めるそうなんですけど、で、アルコール度数が 10% ぐらいだと、まあ、マイナス5度ぐらい。う
ん、
まあ、これはね水に対してだから、まあもうちょっともしかしたら下がるかもしれないけど、
うん、
で、20% のアルコールだとマイナス11度、うん、40% だとマイナス30度ぐらいまで、
うん、
凍らないらしいんですが、
あ、そうですか。
ズブロッカってあれ 90% ぐらいの、90度ぐらいあるのかな、
うん、
あれ冷凍庫に入れるよね。
うん、入れるね。
あ、はいはいはい、うん、あ、じゃああっちは寒いところでも凍らないようにアルコール濃度を高めてるんですかね。
蒸留して、
うん、うん、
そうそうそうそう。
ほう、
まあ、普段ね飲むようなお酒やったら、まあ、アルコール度数かける、うん、まあ、マイナス2分の1ぐらいの程度だと考えてもらっていいかなとは思うんですけども、
うん、
で今回送ってもらったそのワインっていうのは白ワインで、
うん、
アルコール度数が 7.5% だったんですよ。
あ、低いんですね。
うん、まあ白ワインやからまあまあちょっと低めになってるのかなとは思うけど、
うん、
なのでだいたいマイナス4度ぐらいで凍っちゃうのかなと。
あ、
で実はね同じ荷物に、うん、あの日本酒も入ってたんですけど、
お、
日本酒はねアルコール度数がね 15%、
うん
うん、ぐらいなので、
うん、
凍っていなかったんですよ。
おお、なるほど。
でここからね考察すると、
うん、
やっぱり輸送中のトラックではマイナス5度からマイナス7度ぐらいの、状態が続いていたんじゃないかなというふうに推察されるんですが、まあね、北海道あるあるではあるんで。
そうなんですか、うん、でも車の中そんなに寒くなるんですね。
トラックのね荷台は寒い。だって、うん、暖房、夏は暑いしさ、
行かないから
冬は寒いっていう、うん、
あ、そうですか。
そう、北海道ではこのねビールを冷やそうと思ってさ、ちょっと外に、置いとってそしたら凍ってシャリシャリしちゃうっていう
それあるあるな。
そういう、もうあるある。 あのもうだって全北海道民が今うんうんって言ってると思う。
そうなんや。うん、
いやでもなんかジョークみたいなので、うん、やっぱあの北海道寒いところは、うん、その凍らないように冷蔵庫を使うみたいな話聞きますもんね。
そうそう。
へえそうなんや。
そうだからねやっぱり本州から北海道に物を送るときは、うん、まあ、特に液体の場合は。冷蔵で送るということをおすすめをいたします。
うん、ああ、なるほど、うん。
だから冷蔵便で送ると、0度から10度の間の温度帯で送ってくれるから、うん、凍ることはないと。
ああ、なるほどね。普通あの、ワインなんかは、夏は、あの、うん、冷蔵便で送った方がいいですよっておすすめされますよね。
うん、うん、そうね。うん、まあ、今回はね、その好意で送っていただいたので、うん、クレーム自体はないんですけど。
そら文句言うたらな。
うん。あの、そのワインにお金を払って、ワインを買ったっていうのやったら、ちょっと、あの、それはやめてくださいよと。あ、
その場合は自分が冷凍で送ってくださいっていう、うん、冷凍だとだってちょっと値段も高くなるじゃないですか。
そうね、う
ん、なんか自分で指定して注文しないといけないってことですね、
う
ん、って
ことになるのだろうね、うん、
北海道の人はね、
そうそうそう、
あのワインを頼むときは冷凍 で
ちゃんと赤ワインやったら多分大丈夫だと思うけど、うん、
そっかそっか
白ワインは気をつけてください、
うん、はいはい、
ということで、じゃあ今回もこの辺でオープニング終わって、生き物の話していきますかね。
はい。
今回のテーマはピョコさんのリクエストで琥珀ということなんですけども、うん、
はい、
まあ、琥珀自体はね、生き物じゃないのですけども、
うんうん、
まあ、3000万年以上前の樹液が、まあ、化石化したものということなので、
うん、
生き物の、まあ、分泌物と言えるかもしれませんが、
うん、
確かに。
また、琥珀の中にはね、虫が閉じ込められているという例が、うん、まあ、たくさんあって、うん、まあ、面白いテーマじゃなとは思うんですけど、
うん、
まあね、琥珀といえば、あのね、うん、映画のジュラシックパークで、
うん、
琥珀にね、閉じ込められた蚊から、
うん、
その直前に吸い取ったとされる、その恐竜の血液を取り出して、
うん、
それを復元してっていう、うん、そういうエピソードがあったんですけども。
ああ、そういえばそうあったような気がします。うん。
まあ、現代科学ではなかなかそんなことは不可能とされているんですけど、
うん、
まあね、フィクション、まあ、フィクションなんですけど、
うん、
まあ、そういうのって、いかにね、それっぽく、その理屈付けというか、それっぽく見せるかっていうのが、その物語への没入感っていうのが変わってくると思うんですけど、
うんうん、
例えば、その、なんて、なんとか殺人事件みたいなのとかさ。
ああ。ある。外に行くやつ。
そう。最初、この名古屋城付近をこう、聞き込みしてたのがさ、急に次のシーンで、同じ人がいきなり熱田神宮に行ってたりとかさ、こう、あの、名古屋港水族館に行ってたりとか、あの、セントレアに行ったりとかさ、したら、
観光紹介みたいな。
うん、観光紹介するけど、めちゃめちゃ違和感あるやろ。
うん。そことそこは繋がってへんでっていうのが気になりますと、
そうそう
そう、もう物語どころじゃなくて。
そう。で、平城宮跡に行って、春日大社行って、うん、石舞台古墳行って、吉野まで行ったらさ。
それはあかんってって思う。
うん。ちょっと、どうやって行ってんって突っ込みたくなるよな。うん、
なるなる。
そう、北海道で言うとね、もう札幌、函館、旭川、釧路を一日で回ったと。
うん。
もうそれだけでもうちょっと頭に入ってこないやん。
入ってこないね、もう。
それはね、あの、知ってる人にとってはちょっと、あの、没入できなくなるけど、うん、まあ、知らなければそれで、うん、あ、こう、次の、うん、そうなんや、みたいな。
うん。うんうん、
で、まあ、そうならないように、例えば、あらかじめその瞬間移動ができるっていうような特殊能力を持っているといった、まあ、設定だったりさ、
うんうんうん、
人間ではないっていうな、そんな、その、なんつうの、設定にしたりする工夫をしてて。
ああ。
で、まあ、ジュラシックパークについては、まあね、本当にね、うん、知っている人にとっては、そんなことあるかいと、いうふうに思われるかもしれないけども、
ほうほう、
まあ一般的にはもしかしたらそんなこともあるかもしれないなと思わせる、このね、絶妙な設定やなと。
確かに。
で、さてですね、その琥珀なんですけども、うん、この琥珀はまあね、世界的な、産地に、があって、主にね、バルト海の沿岸と、まあドミニカ共和国というところになるとは思うんですけども、まあ、バルト海沿岸のね、ポーランドは、この琥珀の生産で、まあ、圧倒的な世界シェアを持っているそうで、まあ、世界の琥珀産業の 80% が、まあ、グダニスク市っていう町にあって、まあ、世界の純正琥珀製品のほとんどがそこのグダニスク市地方というところで製造されるというふうに書いてありました。
お
う、8割ってちょっとまあ言い過ぎのような気もするけど、でもそれぐらいの、やっぱりね、うん、世界中の一回そこに集まって、また世界にばらまかれるというか、散っていくっていうことなのかなとは思うんですけど、
うん、
で、他にはまあイギリスだったり、ミャンマーだったり、メキシコだったり、カナダ、あるいはね、うん、日本も一応琥珀の産地と。
あ、そうなんですか。
うん。でね、日本にはね、岩手県の久慈市や、まあ、千葉県の銚子市が有名だそうです。
へ、う、ぇ、ん、
で、琥珀の比重っていうのは、重さのね、うん、水に対して、1.04 から1.10 ぐらい。
うん、
で、中に気泡を含むやつも多くて、
うんうん、
まあ、海に浮くということはあるそうで、このね、バルト海沿岸だと、結構海岸で、見つかることがあるそうです。
あ、そうなんですか。
うん。
綺麗やろうな。
ねえ、拾いに行きたい。
うん。このように、この海をね、漂ってやってきた琥珀を、うん、まあ、琥珀の英語名がのアンバーなので、
うんうん、
シーアンバーというふうに言われているそうです。で、一方で、ドミニカ共和国っていうのは、地中を掘って、地面を掘ってって採掘していると。
うんうん。
いうことで、ピットアンバーだったり、アースアンバーというふうに呼ばれているそうです。で、シーアンバーは、まあ、海水に浮くぐらい軽いんで、まあ、気泡が入っていたりとか、あとね、濁りが少なか、あ、多かったり。
うん。
一方でピットアンバーは透明な琥珀が多いというふうにされております。
へー。
で、バルト海沿岸産の琥珀っていうのは4000万年前のものと推定されておりまして、
うん、
ドミニカ共和国産のものは2400から3800万年前と。
うん、
で、日本の久慈、岩手県の久慈産っていうのが、うん、まあ、9000万年前ぐらい。で、イギリスのやつは1億年前の琥珀の可能性があると。ということで、琥珀は琥珀でも結構ね、年代がいろいろあるということなんですけども。で、先ほどのジュラシックパークのお話をしましたけども、ジュラシックパークではドミニカ共和国産の琥珀を使ったとされておりまして、で、恐竜が絶滅したのが6600万年前なので、
うん、
残念ながらドミニカ共和国産のやつは2400から3800万年前の、うん、琥珀だとされておりますので、
うんうん
ね、まあ、残念ながら恐竜の血液は入っていないと。
なるほど。
へ、うん、
そう、うん、まあ、琥珀になる一歩手前の
うん、
コーパルっていうのもあるんですけども。
おう、
で、ネット販売でね、その、琥珀と 検索しても、うんまあ、琥珀になりきっていないコーパルというのが多く出品されておりまして、でコーパルっていうのはあの完全には化石化 されていないので、
うん、
この揮発性の物質が結構残っているそうです、
うん、
でそこにねアルコールをつけると、うん、揮発性物質が染み出してネバネバすると、うんいうことらしいです。
へ
え。で、あとね、琥珀は、うん、あの静電気を帯びやすくて、もう琥珀を意味するギリシャ語のエレクトロンっていうのは、うん、まあ英語のエレクトリシティということと同じ語源なので、
うん、
まあ琥珀をねウールドで擦ると静電気が発生するということです。
へえ。
でまたあの熱するといい香りがしてきて、
うん、そうなんですか？
うん、コーパルは龍涎香のような香りがすると書いてあったんですけど、
へえ。
で琥珀っていうのはまあ200°C ぐらいで熱に溶けてしまう、う
ん、じゃあ火事かなんかにあったら溶けちゃうんだ。
溶けちゃう。で、溶けたら、ま
あ、
形を成形して、再び固めれば、うんうんまあ、自由自在に形を変えることができると。
あ、へえ、あ、じゃあ、中を取り出すことも可能ですか？
中っていうと。
中に虫が入ってた場合、溶かして、それを取り出したりとか。うん、
それも可能は可能。
逆に、うん、こう、今の顔を捕まえて、うん、溶かして、うん、その顔を入れて、また、うんも、あの、固めて、ほら、これ蚊が入ってるよ、とか言って、うん、売ったりとかもできる。
だ、詐欺や詐欺。
うん。で、まあ、その天然物か、成形物かっていうのはね、見分けるのが非常に困難。なんですけども、
ああじゃあ騙すの簡単ですか？
簡単とは言わないけども、
うん、
うん、でもうん騙しやすいかな。
ああ、うん。
ただねその中に入ってる生き物も、うん、例えばコーパルと琥珀だと、うん、その年代が違うので、
う
ん、触覚の長さを見るあの簡易的にねじゃちゃんとしっかり見ないといけないのけど、簡易的にはなんか触覚の長さで半分推測ができるというようなこともあるそうです。
うん、
で、さてですね、
うん、
この琥珀について調べていると、
うんう
ん、だんだん欲しくなってきてしまいまして、
綺
麗やもんな。私持ってますよ。
本当に
ちっちゃい持ってるっていうかあのピアスのな、うん、にちょっとちっちゃいのがついてるだけですけど、あの私のはあのメキシコで買ったから何年前かな。
もう おしゃれやね。
うん。
で、あのねネットで調べてるとね、
うん、
久慈さんの虫入り琥珀、
お
お、10万円以上しますね。
そんなにするんですか、うん、大きいやつなんですか？
まあまあ、ある程度大きいやつやね。だって、9000万年前の生き物がそこに入ってんねんで。
あ、そう思うと、いいかなって、ちょうどいい値段かなって思う。
ああ、そっか。あ、じゃあ、そっか。入ってないやつは安いんですか？じゃあ。
そう、虫入っていなくても最低1万円。原石でね。
あ、そうですか。じゃあ、うん、あれ、私のやつは偽物なのかな？
お
ー。なんか、それこそ1000円か2000円ぐらいで買ってきたやつなんだけど。
で、そんなね、やっぱり大金は出せないので、
うんうん、うん
まあ。メルカリで探してみたんですけど、
お
メルカリでいろいろ物色しているとね、
うん、うん。
まあ、明らかにこれコーパルやなとか、
ああ。
っていうのが入ってたり、あと虫入りでも1000円以下で出ていたり、
うん、怪しすぎやろ。
かなり怪しい出品が多かったんですけど、
うん、
まあその中でもね、別格の怪しさを帯びた琥珀がね、
う
ん、出品されておりまして、でそこの案内というか注意書きにはね、
うん、
琥珀は古くから心身を浄化し癒しへとつなげる効果を持っていると考えられ、 ヒーリングストーンとして重用されていきました、うん、心身に不要なエネルギーを体の外へ排出し、新鮮な明るい力を積極的に取り込みながら、持ち主を癒す効果を期待できますと、
うん、
あらゆるエネルギーの循環を良くするため、運気アップに最適な石とされており、健康運アップ、人気運アップ、恋愛運アップ、金運アップと様々な効果が期待されていますと。
いいじゃないですか。万能じゃないですか。
期待されてるんやね。
う
ん、
そう。もうね、恋愛運もアップしてしまったらちょっと困るんですけども。
問題が起きるな、うん。
金運アップはやっぱりちょっと魅力的やなと。
うん、ああ、そうですね。
なるほど、ね。
ということで、3880円で購入いたしまして。
そうなんですか、
ね、いや、それ。めちゃくちゃ怪しいやつ買ったな。
そう。値段も絶妙やろ？
そう、なんか、1000円以下のそんな、なんかもうやる気ないやつでもなく、
うん、
絶妙な3800円。
うん、そうね。うん、
そう。昨年スタンドグラスを購入いただきまして、
うん、
その代金を使わせていただきました。
あ、
それを当てたんやね。
うん。支援していただいた方に、本意かどうかはわからないんですけども。
うん。
そうやね。その人は、それ買うんかよって、あるかもしれんけどね。
そんなもん買い上げてって思ってるかもしれないですけど。
もうちょっとまともなもんに使ってほしかったなと思ってるかもしれんけど。
うん。うん、
まあ、実際届いたわけやんな。
そうそうそう、うん。このように使わせていただきましたので、報告いたします。うん、
はい。
ただしですね。
うん、
せっかく買っても本物じゃないと、
うんうん、
恋愛運アップも金運アップも期待できないと、
まあ、期待はできないね、
うん、
なので本物かどうかをまず確かめてみました。
どうやって、どうやって、
で先ほど、いろいろと説明したかとは思うんですけども、
うん、
琥珀の比重っていくつぐらいだったかと、
は
い
はいはい、1.0
うんうん、
忘れた。
そう、うん、
1.04 から 1.10 と、
うんうん、
あと熱するとどうなるんでしたっけ、
なんか匂うとか、あ、溶けるのか匂うって言ってましたね。
そうそうそう、溶けて、そう、いい香りがすると、
うんうん、
でアルコールをつけるとどうなる、
ペトペト、
そうそうそうそう、
うん
うん、コーパルだとネバネバしちゃうと、
ほう、
あとウールにこすりつけると。
あ、静電気が起きる。
そうそうそうそう。
うんうん、
ということで、実際にやってみまして。
うん、
まずね、
うん、
飽和食塩水を用意しました、
うんうん。
で、飽和食塩水っていうのは、比重が 1.2 なので、うん、琥珀の方が軽くて浮くはずなんですよ。
うん、うん、うん。
で偽物のオークっていうのはガラスだったりその樹脂をで形成されているので、
うん、
それでは沈むと、
あ、うん、
なので、まあ、浮けば琥珀がじゃないかなと、
うん、可能性が高まる、
高いと、
うんうんうん、
で実際にね、モロゾフのあのコップに塩をたっぷり入れて、
うん、
で、その、下にね、ちょっと残るぐらい。
うん。
で、ぐるぐる混ぜて。
うん。
で、その後、買ったやつを入れたら。
うん。
ら、浮きました。
あ、
ああ
。
とりあえずセーフ。
とりあえずセーフね。よくある偽物だと、うん、まあ、合成樹脂だったり、そのガラスだったりするんですけど、うん、それは沈むので、
うん、
まあ、琥珀か、あるいはコーパルという可能性が高くなってまいりまして。で、次にね、熱するとどうなるかと。
うん。
あ、ポチコさんもぜひね、やってみたらいいんじゃないですか。あ、でも、ピアスやったらあれが金具ついてるからな。
そう、金具がついてるか、金具がなんかなっちゃったら困りますね。
ね、
うん。
じゃあ次に熱するとどうなるかと。
うん。
琥珀の一部を切り取って、
うん。
で、アルミホイルの上でちょっと熱してみたんですけども。
うん。ほう。
例えばガラスだったら、うん、そもそもね、傷がつかないと。削ることができないし、
うんうん。
で、樹脂だと石油の匂いがする。
うん、あ、
でもガスコンロでね熱してみたんですけども、
うん、
白い煙が出てきて、
うん、
あのヤニ入りのハンダを溶かしたような時の匂い、
うん、
ちょっとそれにプラス刺激の多めの松ヤニみたいな匂いがしてきました、
うん、本物っぽい。
でも本物っぽいですね。
うん、
まあ、偽物だとあのプラスチックが焦げた匂いがするんで、
うん、
まあここでも琥珀か、あるいはもうコーパルという可能性もありますけども、
うんうん、
で次にですねアルコールにつけてみまして、
うんうん、
琥珀とコーパルではその化石化の度合いが違うんで、
うん、
あの揮発性の成分が多いとアルコールに溶け出して、うん、コーパルだとネバネバするはずなんですけど、
うんうんうん
あの 99% アルコールを用意したので、うん、実際に、つけてみたところ、うん、若干ベタベタしたかなと。
ああ、じゃあちょっとコーパルっぽい。
うん、ただし、まあ、コーパルだとネバネバっていうふうに言ってたんで、
うん、
若干年代が若い琥珀なのかなと。
ああ、中間的な感じ。うん。
で、あとね、ウールのセーターで擦ってみたら、
うんうん。うん
夏くんの毛が引っ張られていったので、多分静電気が発生したんじゃないかなと。
うんうん、
で、あの最後にね、そのメルカリでは、
うん、
ドミニカさんっていう風に書いてあったんですよ。
うん、
でドミニカさんの琥珀っていうのは、あのブラックライトを当てると、
うん、
蛍光を発することが多いそうなんですよね。
へ
ー。
でドミニカさんの琥珀っていうのは3000万年前の前後の琥珀なので、
うん
まあ、琥珀の中では比較的若い部類に入るのかなと。
そうね。
でなので暗くしてブラックライトを当ててみたんですけども、するとあの、うん、削られた表面は、まあ、そうでもなかったんですけども、
うん、
割った断面のところが少し青く光ってるように見えました。
なるほど。
ということで、まあねうん、購入した琥珀は本物ではないかなと、
うん、お
なるほどね、
いうふうに思いますので、うん、
へえ、じゃあ運気アップですね。
そうそう、これで今年1年
そこに関して本当かどうかもまた確かめた方がいいと思うよ。
そうやな、今年1年、うん、恋愛運アップということで頑張りたいと思います。
やったね。琥珀って、
うん、
画像を検索してみるとさ、
うん、
ずらーって綺麗なのが並んでるんやけど、
うん、
すっごいあの黄金島っていう飴のことを思い出しちゃって、あのおばあちゃんがくれるやつ。
うん
うん、確かにね。
な、
中に虫は入ってないよな。
虫入ってたら大問題やけど、うん、あっちは。
うん、
なんかおばあちゃんが飴くれたなっていうことを思い出とかちょっと思い出しちゃって、
うん、
で海外旅行行ってもさ結構あれこれ飴買った思い出あるわと思って、
う
ん、
飴
なんかすごい美味しかったタマリンドキャンディーとか、
あー、タマリンドキャンディー
なんかやたらめちゃくちゃまずかった飴とかもあったし、
サルミ焼き
サルミヤッキじゃ、あ、でもサルミヤッキはね、確かに口に合わなかったけどね。うん、で、それのことを思い出したから、
うん、
あの、成城石に行って海外のキャンディ売ってるかなって探しに行ってみたら、
うん、
すっごい可愛い楕円形のカンカンに入ったキャンディが売ってて、
うん、
それがフランスで最も美しい村って、っていうのに認定されてるフラビニー村っていうところで作られたアニスのキャンディーらしいんよ、
うん、
でそれがね修道院跡で作られてるっていう風に見て、いや修道院とキャンディーに何の関係があって、アニスって八角のあれなのか何なのかもう何が何だかわからなかったんで、うん、今回は修道院、アニス、キャンディーってこの3つ普通にどんな関係があるのかっていうことを調べてみました。これ、アニス・ドゥ・フラビニーっていう会社が作ってるアニスのキャンディーなんやけど、
うん、
開けるとね、真珠みたいな見た目の白くてツヤツヤのキャンディーがたくさん入ってて、
うん、
一粒口に入れてみるとね、
うん、
すっごい独特なハーブの香りがガーッときて、
そうよね、
あーってなって、
好き嫌い結構分かれますよね。
分かれると思う。うちはもうその一口のその瞬間で、あ、もうこれは一缶食べきられへんかもしれんと思ったの。
そうなんだ。サクマドロップの日記みたいな感じ。
違うな。
それとはちょっと違うね。でもうちサクラマドロップの日記もそんなに得意じゃないから、うんうん、
あ、
日記とかミントとかが苦手な人は大体苦手って思うような独特なハーブの香りがガッとくるの。でもね、不思議なことにずっと口の中に入れてると、うん、それがだんだんまあ慣れてくるっていうのがあるんやと思うけど、うん、優しい甘さがね感じられるようになってくるの。
うん、あの食べ慣れてくると結構癖になると思いますね。
なる。で、しかもそれをずっと口の中でこう舐めて溶け切ると、うん、中からアニスの粒が一粒出てくるの。
あ、そうなんだ。へー。そう。
これね、ドラジュっていうタイプのお菓子らしくって、うん、まあ、そういう風にアニスとかの粒にシロップをまぶしながらこう大きい鍋を回転させて、うん、ちょっとずつ砂糖の層を重ねて重ねて作るっていうタイプ。
あ、コンペイトみたいなやつか。
そうそうそう、コンペイトもこれと同じ系統の先にあるらしいけど、
あ、それの核がアニスの、
そうそう、アニスの粒を核にして、うん、このアニスキャンディーは15日かけて一粒のキャンディーになるんやって。
へー。
で、このフラビニー村の修道院跡で作られてるってことなんやけど、
うん、
これに関して調べると、
うん、
8世紀にフラビニー村にその修道院ができたんやって、
うん、
で、その修道院で16世紀の末頃には今のこのキャンディーと同じレシピでアニスキャンディーを作ってたんやって、うん、
へ
ー。ねんけど18世紀末になると修道院が閉じられて、
うんうん、
でもね、アニスキャンディーの製法っていうのは、その村の数軒のお店が、その修道士の人から引き継いだんやって、
うんうんうん、
で、その元修道院の建物の一部も、アニスキャンディーの製造所っていう感じで使ってて、うん、で、それで100年ぐらい経った頃に、ガリマールさんっていう人が、その、何軒かあるアニスキャンディー屋さんと、その元修道院の建物、を全部その人が購入して、
うん、
で、製造をその元修道院跡のところに集約して、
うん、
どんどんどんどん生産するようになって、どんどんこうフランス中、世界中に販売されていったと、うん。そして今はもう成城石井で買うことができるということらしい。
うん、
なんか不思議な行き札のキャンディーやなっていう感じなんやけど。
うん、そうですね。
まあ、まずうちがちょっとずっと引っかかってるアニスって何ってとこだけど、
うん、
そんなに馴染みのあるものでもないし、名前はなんかアニスって聞いたらアニスっていうやつあるよねっていうぐらい。
ああ、まあそうですね。私はなんか育ててたことあります、ね。
育ててたんや、アニス。
で、シード取ってましたよ。
あ、ほんま。
うん。
このアニスってセリ科の植物で、
うん、
西洋ウイキョっていう風にも呼ばれるんやけど、だいたい50センチぐらいの高さまで育って、その頂上に小さい花をたくさん咲かせる。
うん。そうそうそうそう。かわいらしいね。こう、レースフラワーみたいな感じ。
かわいいね。確かにあれ。なんか可憐な感じがする。
うんうん。
で、その実の部分がアニシードって呼ばれて、うん、香辛料として使われてると。
うんうん。
でも、大昔からこれは使われてるもので、うん、ミイラを作る時の匂い消しだとか、薬草としてだとか、使われててんて。なんかそう聞くとやっぱり独特の匂いがするんやろうなっていうイメージはすると思うんやけど、
うん、
この香りの主成分っていうのがアネトールっていう成分なんやけど、
うん、
うちがアニスって聞いてイメージした八角スターアニス、うんうん、あれもアネトールを含むんやけど、はいはい、でもアニスはセリ科やけど、
うん、
八角スターアニスは色味科やから、
うん、
そういう植物学上の類縁関係ではないんやって、
うん、
で大体アニスより八角の方が値段が安いから、
うんうん、
アニスの代用品として八角が使われてる場合もあるらしくて、
うん、へ
ー、でこのアニスドフラビニーのアニスキャンディーも原材料のところを見てみると、
うん、
ナチュラルスターアニスフレーバリングって書いてあるから、
うん、
香り付けにはやっぱり八角を使ってる。
じゃあ、中にあるのは、あの、アニスで、
うん、
外側の風味付けが、スターアニスやった。
そう。中心のがグリーンアニシード。
うん、
で、フレーバリングにナチュラルスターアニス。で、あとは、テンサイ糖だけを使ってる。
うん、
割とシンプルな。で、結構甘すぎない感じ？キャンディーの中ではかなり穏やかな甘さだなっていうイメージ。まあ、アニスについてちょっと分かったところで、
うん、
もう一個、もう何々ってなってた原因が、修道院って何なんだっていうとこなんやけど、うちとしては。修道院って、
うん、
イメージにあるのは、あの映画の天使にラブソングをのあの世界。あれ、修道院やんなっていうのとか、
ほうほう、
あんまり身近に修道院ってなかったからさ、よくわからんなと思って。
うん、おー、確かに。
函館に、なんだっけ？
あ、クッキーか、なんか。
そう、修道院あるよね。
あそこなんか作ってますよね。
うん、クッキーとかバターとかなんか作ってるの。
確かに、修道院として、イメージでそこをトラピスチンとかトラピストが浮かぶ人は結構いるんじゃないかなと思う。
うん、そうや
ん
な。
ただやっぱり修道院って中、基本的には閉ざされた空間でその中に観光客が入っていくっていうスタイルではないから、
うん、
あんまり知らないなっていう感じはそれでもあるんかもしれないけど、
うん、
だからちょっと調べてみたら、
うん、
まあ、基本的にはそのキリスト教においてで、誓いを立てた修道士とか修道女が、戒律っていうものを守って共同生活をしてる場所。
うんうん、
だから生活の場なんよね。
うんうん、
で、その戒律っていうのが、修道院によって結構様々なんやけど、
うん、
それでも基本的な共通する部分っていうのが、一つが製品、私有財産を持たない。っていうところと、締結、うん、異性との関わりを避けるっていうところと、従順、キリスト教に習って上司に従って生きるっていうところ、うん、この三つは同じっていう感じらしい。
うん、
で、この、そういういろいろな修道院がある中でも、うん、同じ使命を持つ複数の修道院が、ベネディクト会みたいに一体化した組織を作ってる場合もあるらしい。
うん、
で、この、フラビニー村にあった修道院、
うんうん、
この修道院はそういうどういう修道院だったのかっていうと、
うん、
今言ったベネディクト会の修道院だったらしい。で、ベネディクト会ってどんなところなのかっていうと、
うん、
標語がすごい有名なのが、祈りかつ働けっていうのがあるんやけど。
はい。
これ、6世紀に、ベネディクトによって記された戒律っていうものが、
うん、
まあその標語の元になってるわけなんやけど。
ベネディクトっていうのは人の名前なんですか、じゃあ。
そうそう。
うん、
で、そのベネディクトの戒律っていうのは、まあ、いろんな、その、修道院の戒律がある中では、
うん、
割と、そういう極端な苦行であったり、
うん、
奴隷みたいに規則に従わせるっていうものではなかったんやって、
うん、
で、実際にどういう生活をしてたかっていうと、
うん、
1日に 7回聖堂での祈りっていうのがあって、うん、で、その祈りと祈りの間の時間に、うん、労働とか読書とか食事に当てて生活してたと。
うんうん、
でやっぱり労働っていうのもすごく大切やったよね、そこでは。だからフラビニー村では、修道院で労働にアニスキャンディーを製造して販売してたっていうこと？
はいはいはいはい。
だから、さっき言ったみたいに北海道のそのトラピスト、トラピスチーヌどっちかな？両方ともかな？そういう食品を製造して販売してたりとか、うん、今でも世界中ですごく有名なお酒を作ってるとか、うん、シャルトルーズっていうすごい有名なお酒あるけど、それもシャルトルーズの修道院で作ってるっていうもの。
うん、ああ、うん。
だから修道院ってなんか、あんまり労働のイメージはうちなかったんやけど、うん、そういう風にすごく自分にとって身近な、うん、もうシャルトルーズとかも飲んだことあるからさ、あ、うん、あれが修道院からできたものなんやなっていうのが、なんかつながりがあるっていうのを知って意外って思った。
やっぱり修道院も多少なんか儲けないとお金がないからみんな食べていけないってことなんですかね。
まあ食べていくっていうのは確実にそれは一つある。けどやっぱりそれだけでもないのかなっていうのは、まあそんなにたくさん資料を読んでないからはっきりとは言えないけど。
うん。
でもそれ以外のものも確実にあるなとは思う。
うん、
で、アニスのことも分かったし、うん、修道院のこともぼんやり分かったけど、なんでそれが融合したんかなっていうところ、
うん、ああ、うんうん。
これ、調べてみると面白かったんやけど、
うん、
修道院って大体のところは庭でハーブとかスパイスを育ててたんよね。食事に使うっていうのはもちろんあるんやけど、
うん、
その修道院のその閉ざされた中においては薬用植物園でもあったんよね。
うん、
それはまあ修道士だって怪我をしたり体調を崩したりっていうのももちろんあるし、
うんうん、
でも修道院って結構いろんなタイプがあって、
うん、
中にはね市民の病院みたいな役割を持ったところもあったんやって。
へえ、あ、なんか宗教ってやっぱり病院的なその立ち位置ってあるんですね、うん
う
ん、
結局はそういうふうにお寺とか修道院とかって、
うん、
その時の地の最先端やったりするんよね、うん、修道院もその時のハーブスパイスの研究の最先端の時があったんよ、
うんうんうん、
まあそういうふうに市民に対しての治療の薬用植物園でもあったわけやけど、
うん、
これってすごく影響してるのが、うん、9世紀にフランク王国の国王のカール大帝が修道院で薬用植物を栽培するように命じたんやって、
うん、へ
ー、でその植物リストにはアニスが含まれてたんやってさ、
うん、
だからいろんな修道院の庭ではアニスが栽培されていたということ、
うん、
そこでアニスと修道院っていうのが結びついたんよね、
うん、
当時の修道院の医薬書にはアニスについて書かれているところがあって、
うん、
消化不良や気道の病気に働きかける薬っていう風に記されてる。
おー、ああ、食後にかじったりとかしますよね。
ああそうそう、
アニスってね、うんうん、
まあもう一つこういうハーブとかスパイスの研究が修道院でこうどんどんされたっていうことの要因の一つが、
うん、
各国の修道院間で修道士の行き来っていうのが起きるよね、うん、そしたらその時にこっちの土地にはないけれど、うん、こっちの土地にはありますよっていうハーブとかスパイスを持って移動すると、うん、すごいいろんなものが手に入りやすいんよね。だからいろんな種類のハーブやスパイス言うたらいろんなお薬が手に入るようになるっていうこと。
うんうん、
まあ、特に このベネディクト会とそこから派生した首都会の修道士たちは、
うん、
あの薬用植物の研究において結構大きな功績を残してるらしい。
ほう。
だから修道士っていうのがそれこそ祈りかつ働けっていうからにはすごく祈ってる人なわけやけど、
うんうん、
やっぱりすごく勉強もしてるんやなっていうところも初めて知ったな、
うんうん、
この初めにこういうタイプのお菓子はドラジェって言ったけど、
うんうん、
これってもともとおめでたいお菓子なんやって、
うん、
なんかこうハッピーなお菓子やね。お祝いの時とかに使ったりもするし。
へ
ー。この、戒律によってこの生まれた修道院とキャンディーの関わりっていうのと、
うん、
カール大帝によって後押しされた、その修道院とアニスの関わりっていうのがあるんやなっていうのが分かって、
うんうん、
このアニス・ド・フラビニーのアニス・キャンディーも、うんその何百年も前の修道士の、
うんうん、
その暮らしっていうのにつながってるのを知ると、
うんうん、
このね独特なアニスの香りもなんかこう別の光景を思い起こさせるようになったね。
うんうん、色の飲み物といえば
ビール。
そっちの方やんな。でも、うん、やっぱコーヒー。
あー、いえいえいえいえ。
あ、違うんや。
マイナス30度で凍るやつです。
マイナス30度？
ウイスキー。
そうです。ウイスキー。
ウイスキー。
スコッチ。スコッチウイスキー。
スコッチウイスキー。うん、
はい。を今日、話そうと思うんですけど。琥珀色してますよね。
うん。
確かに。
でもいきなりなんですけど、この琥珀色って、カラメル色素で色付けされてることが多いらしいです。
いきなり来たな。
特に安いやつなんかは多分、
うん。
うん。ウイスキーは蒸留酒だから、
うん、
蒸留されたてのウイスキーは当然無色ですよね。うん、で、その後に樽に入れて熟成させるので、だんだん樽の色が出て琥珀色になっていくんですけど、
うん、
まあ一般的に熟成年数が短いと色は薄い。です。琥珀色にならないので、なので色付けされてるみたいです。で、ウイスキーが生み出されたのはアイルランドなんだそうです。
うん、
で、それが15世紀頃にスコットランドに伝わったんだそうです。で、そして20世紀の初めに日華ウイスキーの創業者の竹鶴正隆がスコットランドに渡って、うん、で、大学と醸造所でウイスキーの製法を学んで、で、うん、日本でもウイスキーが製造されるようになったということです。で、ウイスキーよく飲みますか？
たまに。
ほとんど飲まないかな。
あ、たまに。たまさんたまに。くちさんあんまり。私もね、あんまり飲まないので、うん、そういえば、ウイスキーってどうだったかなと思って、コンビニにウイスキー買いに行ったんですよ。ああで、ウイスキーの裏の表示を見ると、
うん、
だいたいどれもブレンデッドウイスキーって書いてあるんですよね。で、括弧原料として、モルトウイスキー、グレーンウイスキーと書かれてます。この2種類のウイスキーを混ぜて作られているみたいなんですよね、
うん。
で、調べてみるとですね、まずはモルトウイスキーなんですけど、
うん、
原料はモルト。
モルトって何？
大麦とかライ麦とかを水につけて発芽させて、うん、で、乾燥させたものなんだそうです。
うん
で、このモルトウイスキーは大麦を使います。で、なぜかっていうと、麦っていうのは収穫されたままの粒の状態では発酵しないんだそうです。
へぇ。
だけど、発芽させると、大豆に含まれてるでんぷんを糖に分解する酵素が生成されるんですって。そうすると、その糖がまた、発酵してアルコールをっていう風に、なるんだそうです。なので、麦の場合は発芽させるそのモルトっていうものを使うらしいです。で、乾燥させるわけですよ。その発芽させたの。で、その乾燥させるときに使う燃料が、泥炭、ピートって言われてるやつ。で、このピートって、アイルランドとかスコットランドあたりではすごくたくさん取れるものらしくて、で、暖房とか、あと燃料とかに、一般的に使われていたんだそうです。で、このピートの香りがウイスキーに独特のこのなんていうかスモーキーな感じの香りをつけているんだそうです。で、一方グレーンウイスキーなんですけど、こちらの方は原料は大麦だけじゃなくて、ライ麦とかトウモロコシとか、安い穀類を原料として使ってます。そして作り方とかは基本的に同じなんですけど、モルトウイスキーとの違いは蒸留方法がなんか違うらしくて、簡単に言うと効率よく短時間にアルコール濃度を上げられるっていう方法らしくて、これは割と新しくて1826年に発明された製法なんだそうです。で、これができたので、モルトウイスキーに比べたら、もう、早くできるし、安いし、で、大量に製造できるし、で、熟成期間も少なくて済むっていうことで、まあ、大量生産向きっていうような感じのウイスキー。ただ、味がね、割と均一的なんですけど、癖がないというか、ちょっと寂しいというか。
もうちょっとなんかガツンとくるものが欲しいってこと？
そうそう、欲しいなっていう。特に、モルトウイスキーはすごく個性的みたいなので、そっちを飲み慣れてる人からすると、ちょっと物足らないなっていう感じ。みたい。なので、そのモルトウイスキーが個性的すぎるから、それに、モルトウイスキーって、醸造所によって味もすごくばらつきがすごくあるんだそうです。なので、一般的に売られてるブレンデッドウイスキーっていうのは、このグレーンウイスキーをベースにして、モルトウイスキーをブレンドして、で、飲みやすい味、で、まあ、均一な品質にして、で、売ってるらしいです。なんか、大手のウイスキーメーカーっていうのは、いろんなたくさんの醸造所からモルトウイスキーを仕入れて、で、それとグレーンウイスキーをブレンドして、で、常にこう、いつでも毎年、同じ味に調整して出荷するっていう、ことをしてるそうです。このモルトウイスキーを作ってる醸造所は、自分のところが製造したウイスキーを、だから大手メーカーにも卸してるし、でも、その醸造所自体でも販売しているんだそうです。で、こういうのを単一の醸造所で作られたものっていうことで、シングルモルトウイスキーって呼ばれてる。
あ、
聞いたことありますよね、シングルモルトって。
シングルモルトは聞いたことあるね。
ね、だから一つの醸造所で作ったやつですよっていう意味です。混ぜてないですよ、他の醸造所のものとはっていうことですね。で、これって結構個性的な味なので、 割と今人気があるそうですよ。
へえ。
地酒的な感じ。
ああ。
で、スコットランドとかアイルランドはたくさんの醸造所があって、
うん、
で、その昔ね、日課の竹鶴さんが勉強しに行った頃とかは、
うん、
どの醸造所もすごく秘密主義だったらしくて、なかなか製造過程とか製造方法とか教えてもらえなかったらしいんです。結構苦労したらしいんですよ。
うん、
だけど、うん、今は結構ね、たくさんのところが、試飲付きの見学ツアーとかやってて、もう作り方も見せて、いろいろ説明もしてくれるそうなので、
うん、
なので観光ついでに覗いてみるのも楽しいでしょうし、
うん、
日本の酒蔵巡りとか、フランスのシャトー巡りみたいに、
うん、
醸造所巡りをするのもいいんじゃないかなと思います。
うん、楽しそうね。行ってみたい。
酒蔵巡りは運転できる人もう一人じゃないとちょっとね。
ああ、そうですね。確かにね。
飲まない運転できる人をもう一人連れていかないと。
ああ、そっか。それかそういうツアーみたいなのもあるみたいなので、そういうのに乗るみたいな。でもありますね。うん。うん、あとは一生懸命頑張ってバスと徒歩で行くって。うん
場所にもよるの。
そうですね。うん、で、作家の村上春樹さんも、スコットランドのアイラ島に行って、うん、醸造場巡りをして、うん、で、もし僕らの言葉がウイスキーであったならっていう本を書かれてます。で、パブでアイラ島にある7軒の醸造所のモルトウイスキーを飲み比べて、で、こんなように、書いてます。それぞれが個性的で異なるんだけど、どれだけ味わいが違っても、アイラ臭さが刻印のように残っていると。うん。それぞれ個性的なんだけど、やっぱりどっか、なんかこう、芯みたいなのがあるんでしょうね。アイラの芯がちょっと一本筋が入ってるみたいな感じみたいです。だからそういうのを楽しむ、のも、その、醸造所巡りの、うん、楽しさじゃないかなって思います。でですね、実はですね、私も醸造所に行ったことがありまして、1999年の8月なんで、もう四半世紀前なんですけど。
そうか。
うん。北アイルランドの、オールドブッシュメルズっていうところに見学に行ったことがあります。
へぇー。
ここはね、ジャイアンツコーズウェイっていう、巨大な六角柱の岩がそびえてる観光地、
はいはい、
有名なとこなんですけど、そこの近くにあって、
うん、
で、創業が1608年っていう世界最古のウイスキー醸造所です。
へ
ー。そう、頑張って行きました。
大変そうやな、その行くのに。
バスと、うん、徒歩で行きましたよ。
へー。
運転手はいなかった。
運転手いなかった。レンタカーじゃなかったので、バスの旅だったので。
うん
すごくもうなんか最果ての地みたいなところなわけですよ。アイルランドでも一番北の端っこなんで。
はい
はい、そうしたら、受付の女性が日本語を話すんですよ。
へ
ぇー。びっくりしたんですけど、日本に住んでたことがあるっていうことで。ね。まだいらっしゃるかどうかわからないですけど、もうずいぶん前のことなんで ね、
びっくりしたね。
びっくりしました。こんなところで日本語が話せるなんてって感じでした。
じゃあ日本人もそこそこ行くんかね。
どうでしょうね。全然会いませんでしたけどね。で、計画内容なんですけど、あんまり覚えてない。琥珀色のね、タンクがあって、で、樽がずらっと並んでたなっていうのと、
うん、
臭かったのは覚えてます。
臭かった？
うん。意外と、なんか発酵させるものの匂いなのか、なんか、こう、とにかくなんか臭かったですね。と、あとは、レンガ作りの建物。うん、もういかにも、こう、アイルランドっていう感じ、建物と、まあ、ひんやりした空気。うん、8月ですけどね。で、試飲もしたんですけど、
うん、
今でも飲み慣れてないのに、そんな若い頃もっと飲み慣れてないですよね。なので、うわ、きつって思っただけで。まあ、なんか、よくわからなかったです。で、ちなみに、ウイスキーの飲み方なんですけど、
うん、
今回調べ物をした方によりますと、
うん、
まずはそのままストレートでちょっと一口飲む、
うん。
そして次にお水を1、2滴入れて、グラスの中に広がる香りとアロマを感じつつ試飲するといいんだそうです。ちょっとお水を入れると香りが広がるらしいです。でも水をたくさん入れすぎて、でハイボールみたいにしちゃうと似合わないので、うん、ちょこっとだけ、うん、なので試飲テーブルにスポイトを用意しているところもあるんだそうです。
へ
ー、うん、でも私のいたオールドブッシュミルズは写真を見ると水に入ったカラフェがテーブルにポンと置かれてます、
うん、
でこの醸造所の見学で私のテンションが一番上がったのはお土産屋さんです。
お
結構充実してたんですよ。
何買ったの？
まずは、そのブッシュミルズで作られてるウイスキー。
うん、
もう人それね、いろんな種類があってずらりと並んでるんですけど、でも大きい瓶だと荷物になるから、
うん、
私が買ったのは箱状のカンカンに何種類かの小瓶がこう入ったのを買ってきました。
当時まだそこまで液体持ち込むなってうるさくなかったから多分あれだよな。機内持ち込みも考えた
かな。缶でしたね。あの頃は全然缶でしたね。うん。でもまあ缶にちゃんと入ってるやつだから多分、うんうん、預けたんだと思いますけどね。うん。で、その、小瓶の中身の味ももう覚えてないんですけど、その缶は、今ね、うちでカトラリー入れになってて、う
ん、
フォークとかナイフとかお箸とか入れて、うん、で、食卓のテーブルの上にいつも鎮座してます。
すごいね。
うん。で、あと買ったのがトレーナー。定番ですけど、まあ普通定番 T シャツか。T シャツなんですけど、うん、でも寒かったんですよ。8月なんですけど、
よっぽどひんやりしとったんやな、うん、
ずっと曇りでしょ
う。そう、セーター着てその上にカッパ着てますから結構寒かったんだと。
ほんまに寒そうやん。
でもね、海岸に行くと海水浴してる人いるんですよ、うん、結構。うん、なんか信じられないなと思った。あとね、もう一つ、うん、クロスステッチ、
お
刺繍、うんうん、わかります？クロスステッチ。それのね、キットを買ったんですよ。
いいね。
うん。昔のポスターっぽい絵に仕上がるようになってるやつで、
うん、
A4 サイズぐらいになるのかな？なってんのかな？うん。うん、結構ね、対策で、仕上げるのに結構時間かかったんですけど、
うん、
ちゃんとね、額に入れて、今もリビングに飾ってあります。
うん。
そう。だから結構ね、多分、こう、醸造所って、T シャツだとか、コースターだとか、いろいろお土産とかも充実してると思うので、
うん、
ウイスキーそんなに別に好きじゃないっていう人も、工場の雰囲気楽しむのもいいですし、お土産買ったりとか、うん、で、食事ができるようなところもあるので、うん、いろいろ調べて、もし旅行に行く機会があったら、ちょっと、そういうところも一つ入れてみるといいんじゃないかなと思います、予定にね。
うん、
それではエンディングです。今回もメールを紹介したいと思います。そしたら1通目お願いします。
はい。1通目はまちさんからいただきました。2018年にこの番組と出会い、早くも4年。今でも毎月欠かさず聞き続けています。現在私は中学校の美術の先生をしています。3年目でやっと余裕ができたものの、学生の時よりはるかに忙しく、先月のトンボのエピソードを聞いてメールを送りたいと思った記憶もつい昨日のようなことでびっくりしています。今月の配信を聞き、今度こそはとメールを書いています。ドイツ製のステッドラーの鉛筆は、画学生の頃使ってました。デッサン用の鉛筆といえば、ユニカ、ステッドラーの二択だというくらい、美術分野の学生にはメジャーな鉛筆メーカーです。美術の授業の際にも、デッサンを行う前には鉛筆について、芯の硬さなどの基本知識を教えています。タマさんの調べ物はより詳しく面白かったので、授業に取り入れたいと思いました。特に鉛筆の表面塗装と書くときの振動の関係については、子どもたちが知ったらより感覚を鋭くしてワクワクしながら書いてみるのだろうなと姿が想像できました。お題のリクエストをさせてください。アジサイをお願いします。アジサイは大学生の時に夢中になって描いた思い出のある植物です。ただの水色だと思っていたものの中にピンクや濃い青や黄緑色が見え、なんで綺麗なんだろうと感じたのを形に残そうと必死だったのを覚えています。だんだん寒く日照時間も短くなってきていますが、元気でお過ごしください。というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね。
もう最年少じゃないの、我々の、番組を聞いてくれている。
最年少はもっと若い子いるよ。
なんだっけ、学生さんから、社会人になって3年目なんでしょ。
ああ、はい。
まだ25ぐらいじゃない。
でも昔、小学生聞いててくれたやん。今聞いてはるかどうかわからんけど。あ、そうだね。
でも大きなったね。
なんかな、ちょっと離れた親戚のおばさん気分になるよね。
でももともと大人は大人だったと思いますけど、
まあ、大学生やったっていう
だって前、うん、以前もタマさんの絵とか送ってきてね、うん、くださって、うんうん、だからもう
似てるっていうな、うんうん、
そうそうそうそう、
うんうん、そう、あの時だってあの時ももう何年も前やけど送ってきてくれたそのアジサイの絵はね、
うん、
ずっとやっぱり覚えてたね。
うん、うん、そうそう。だから私もこの
アジサイといえばね、
アジサイの絵を見て、ね、あの方だって思い出しましたもん。うんうん。うんうん、
中学校の美術の先生になったんやっていうのが、うん、わーってなった。
うんうんうん。うんうん、大変ですね、でもね、先生はね。
そうね、美術を教えるってね、すっごい難しそうなことやと思う。
自分でやってきたけど、担任にそれを、なんていうの、同じことをやらせようなんてことは絶対無理やるしさ。
無理無理。できても教えれないことって絶対あるもん。
あるやろうな。
教えるのって難しいですよね。
あれは才能いると思う。
いやー、素晴らしい。
ね、でもタマさんの調べ物を取り入れて。
ああ、まさかの役に立ったって思って。ね、
そうそう。でもやっぱり、なんだろう、そういう、鉛筆なら鉛筆、これはどういうものなのかとか、いろいろわかると、やっぱ違うでしょうね。
そうよね、
扱い方もいろいろあるでしょうし、書き方とかさ、
愛着がまず段違いやと思うしね。
でもそういうの説明してくれる先生だったらよかったなって私は思います。私美術の先生ってなんか特別何にも教えてもらった覚えがないなと思って。ただ
そうなんや。
ただなんかさ、こう、何かがあって、これを書きなさいとか、何でもいいから、 あの、絵描いて出しなさいとか。
すごい。うち小学校
の。もしかして教えてくれてたのかもしれないけど、全然頭に残ってない。
響いてなかった可能性もあるよ。
うん。当時はね。
あ、そっかそっか。大人になった時の方が、やっぱり、あれかな、いろいろ。
そう。美術とか、なんか歴史とか、うん、なんかそういうのって、こう、ある程度社会経験があってから、もう一回やってみたいなとかって。
そう思います。あの、歴史とかも、大人になってあちこちに行くようになって、旅行で。で、ここで何、あの、何々が起こったとか、これ誰々が、あの、のお城があったところとか、いろいろそういうのを知ってくると、なんとなく、昔のうる覚えの歴史が繋がってくるみたいなところがあるじゃないですか。でも、うん、一生懸命勉強しなかったから、若い時。うる覚えだから、いまいちよくわからないな、みたいな。ぼやーんって繋がるだけでね。だから、もうちょっとちゃんと勉強したら、こう、いろんな観光地にいても楽しいんだろうなって思いますね。うん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、続いて2通目いきたいと思います。はい、2通目はですね、お名前がちょっとなかったので、匿名さんということにさせていただきます。北海道のホタル、札幌にいますと。やや郊外に位置する西岡水源地公園が有名です。平家ホタルだそうです。西岡水源地は、心霊スポットでも知られていますが、ホタルのシーズンには幽霊の100倍見物客がいますので安心して鑑賞できます。一度お越しください。また清田区役所ではホタルの養殖をしていますということでいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱいるねんな。
グッチーさん、ここは行ったことあるんですか？西岡水源地っていうの。
ね、行ったことない。
あ、そうですか。
わ
あ。うーん。
あの、名前は聞いたことある。
あ、そうですか。心霊スポットとして。
じゃあ、普通に西岡水源地公園っていうのが。
地名としてみたいな。
地名としてっていうだけですか。
へぇー。ホタルのシーズンなら行ってもいいかなって思う。
うん。
そうですね。
結構、たくさんのとこでホタルいるらしいから、うん、北海道でもね。
そうですか。
こうやってね、具体的な場所があれば、うん、ちょっとそれを目指して、時期もだいたいね、分かってるからね。
そうですね。じゃあ、グッチーさん、今度行って見てきてください。
なんとか、うん。時間が、あるかどうか、そう、行って帰ってこないといけないからね。
そうやな。ちょうどその時期に行って帰ってこなきゃいけないっていうのは、
それ 大変だけど。
なんかその時期に予定を、なんか、仕事の予定をそっちで入れるとか。
いろいろ考えてね、うん。うん。できれば行ってみたいと思います。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、もう一つお願いします。
はい、ウルルさんからいただきました。皆様はじめまして。初回から毎回楽しく聞いております。ホタルの会のグッチーさんがあまりにも面白かったのでメールしています。グッチーさんの似ても似つかない田中邦衛さんのモノマネジューン似てないですね、私も。から、超音痴な、と、テーマ曲。めっちゃ、ツボに入りました。かっこ初めてのメールで失礼なことを言ってごめんなさい。そして、ピンと来てないポチコさんとタマさんの真面目な反応と、自分で笑ってしまっているグッチーさんとやりとりに、今年一番笑いました。ドラマ、北の国からの大フォアなので、妄想旅ラジオでまさかのモノマネを聞くことができて嬉しかったです。ということです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いや、よかった。
何をやってたかをが分かったということは似てないってことではないってことでしょ。
そういうことなんかな。 でもちゃんと似ても似つかないっていう表現がされてることはな、
うん、
やっぱり似てなかったっていうことじゃない。
そういうことかな。
うん。
いや、今年一番笑ってくれたっていうメールを年末にくれたんやで、最高
や。そうやな。
あ、そうですね。一年で一番それが。
うん。
じゃあ、グッチさんまた。
運気が上がってきたんじゃない？
あ、やっぱもう来てるんじゃない？
もう、
期待してるから。
もう運気が上がってきた。うんうん。早くも。
ああ、じゃあ、今年もぜひ楽しみにしてますので、また何か聞かせてください。
今年もね。
うん、
今年。いつか今年の一番が生まれる瞬間を期待してるわ。
この先、どんな、なんだっけ、テーマやったか忘れたけど、
うん、
なんかいろいろと、
うん、
考えていかないといかんよね。
考えていかなね。
そう。今、エッセイの方もやってるので。
ああ、
そうやん。
うん。
あれも結構ね、
うん、
地味にこう、頭使って。
あ、そうでしょうね。
あれを、
うん、
あれを、あれしてとかってこう、
あれを
あれをあれしてじ
ゃない。いや、組み立てるのも大変そうですもんね。
うん。
うん。
そう。
一応ちゃんとなんか、読んでると、起承転結考えてるのかなっていう。思います、
うん。ちゃんと一つのエッセイとしてまとまってるもんね。
そうなってるなと思って、うん。
そう言っていただけると嬉しいですけど。
うん。
はい、
どうした？
だんだん
悲しいことでもあったんか。
声が小さくなっていってますよ。大丈夫ですか？
そうそう。頑張ります。
はい。楽しみにしてます。
うんうん、ということで、じゃあ、はい、もっとこんなことをやってほしいみたいなのありましたら、ぜひメールください。
はい、ぜひぜひ。
はい。
ということで、じゃあメールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは、妄想旅アットマーク gmail.com、mousoutabi アットマーク gmail.com です。ぜひ気軽に送ってきてください。
はい、楽しみにしてます。
じゃあ、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
で、次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。